南北
友好
条約。この番組は毎週金曜の夜にニーナさんとカリンさん、そしてニーナさんと白玉さんの組み合わせでゆるい感じでお届けしているお休みラジオです。
いいですか？
はい。
第80回2月5日配信分です。高杉ニーナです。
チョコリンです。
この間ですね、うちのポストに投函されてたフライヤーを見たんですけど、
ほいほい、
これ都内某所のエステのフライヤーですよ。
ほうほう、
これ見てください。これ1日でこんなん出るわけないですよね詐欺だと思って。
あ、でもたまにすっごい水が溜まった人だったら ありえますよ。
あります、
あります、あります。
私こんなの見たことないですよ。
でもよっぽど水が溜まったなみたいな、そんなよく溜めたなっていうぐらいのなんですか、選んで取りましたよねこれねみたいな感じですね。
だってこれ1回の施術でこの効果ですよ。これは絶対ないと思います、うん、あの
これ肉じゃなくて水でしょっていうタイプの人ですよね、この写真。
明らかにでもへそが違いますよね
陥没した感じなんかこう、風船がプシューってされた後みたいな感じですよね、
うん、そうですね、
うん、
昔通ってたエステサロンが、
うん、
キャビテーションみたいな感じの機械を使うんですけど、超音波なんですけど、
うんうん、
お水を外に出せるっていう、
うんうん、
超音波を使ってたんですよね、
うん、
で私すごい水が出るんですよ、細胞から、
うんうん、
だから、うん、確かに細くはなるんですけど、
うん、
こんなんなったことないです
うん、こういう人はまあね、
ちょっとこれは笑っちゃいました、うん、見た瞬間に、あ、これはラジオのネタに使えると思って、
うん、でもこれよくこういうチラシ配っちゃいましたね。なんかもうこれいろんな言葉が引っかかりますよね、
うん、
だからまあどっか持ってかれたらもうアウトって感じはありますけど、
そうですね、
この写真とかも使いませんからね本当は。
あ、そうなんだ。
使っちゃいけない感じなんですよ。まあでもね、やっぱりこういう見て、ああそうなのかしらみたいな
思う人もいるんでしょうね。
エリナちゃんこんなに痩せちゃったの。エリナって
これ
キャバ嬢
か、吸引した後だろうぐらいの感じですよね。
ね、すごいですね。
そう、それでその、なかなか厳しい業界でして、もう視野も狭ければ頭も硬い。
硬いですよね。
あの上の方の本当に最高峰の人はアメリカ行ったりとかもされてるし、
うん、
割と考え広かったりするんですけど、
うん、
まあ何年かアメリカの大学で研修してきましたふふーみたいな、ちょっとこうなってる人たちって 本当に蹴落とすから。
そうですよね、
もう本当に1年どころか1ヶ月後に入ってきた人も、お前は俺の後輩だからさみたいな、
あ、
俺がいる限りは上になんかあげないよみたいな。
あ、いるいる。
最初のうちはそれに騙されて、その人そ、でもこれ耐えたらもしかしたら、
うん、
あのアシスタントでも連れてってくれるかもしれないと思って、
うん、
1年半ぐらい耐えてたんですけど、
うん、
ある時急に、僕はさ君の友達じゃないんだからさ、そのなくないみたいなこと言われたんですよ。と思って、
うん、
なんかその辺ぐらいからちょっと不信感というか、
なります、そりゃなります、ね、しかもやってる内容がそれだからって思っちゃうんですよね。
こんだけ我慢して働いてきたのに、じゃあ何なんですかみたいな感じになって
本当はって話ですよ。
で、挙句周りから漏れ伝わって聞いたのはってないからみたいなことを噂自体に聞いちゃったんですよ。です、ね、はい、俺の気に入ったやつしか連れてかないからみたいな、
は
あ、それ聞いた瞬間に、なんで交通費片道2,000円もかけて、
それ交通費出なかった、
出ないです。
うわ、
ギャラは高いんですよ。
あ、そっか、
まあそれなりに、
でもねってなりますよね。
そうなんですよ。で、大事な指輪もなくすしさ、
も
う帰りですよ。
あ、
その日たまたまネックレスをしてくのを忘れて、
はい、
指輪どうしようと思って携帯のストラップにつけてたら、
はい、
そのストラップなくして、
ほう。
それまでの中で一番気に入ってた指輪だったのに、その親友との一緒のやつ、はい、もう号泣ですよね。途中ぐらいまで戻ってきてて一回戻りましたもんね、で駅員さんに言って、うん、結局見つからず、うん、で戻ってきて、うん、の交番に行って指輪落としましたみたいな、
うん、
届け出したけどやっぱ見つからず、
まあ、そうですね、警察に出し
ても私何やってるんだろうと思って、
うん、
こんな全然好きでも何でもない仕事やってみたいな、
うん、
もうそっから、
うん、
まあ、半年間は耐えまして、
半年間すごいですね、耐えたのって。
そのなんか中途半端な感じで辞めたら本当に狭い業界なので、うん、その時はまだで狭い業界だから噂が広まったら困ると思って区切りのいいとこまでやろうと思ってたんですよ、
はい、
で辞めますって言った時に、あ、じゃあもう勉強会をやるからそれだけはおいでよみたいな感じで言われたんですけど、
うん、
あ、 ありがとうございますって速攻着去。メールも迷惑メールに登録して、
もう問うことは二度とないです。
あなたに会うことはもうないでしょうみたいな。
年いくつぐらい上だったんですか。
私が二十歳ぐらいの時に36とか7とかでしたね。
わあ、でも最低ですね。そんな
もうクソでしたね。いや、今までいろんな仕事をやってきましたけど、
はいは
い、でいろんな人間関係も見てきたし、いろいろ板挟みとかにもあって大変な思いもしてきましたけど、うん、あそこまで最低な人間はいないなって思いました。
あ、まあでもよかったですね、その時点で気づけて。なんかしてなかったら、もっとね、そのそれこそその指輪なくしたのももちろんあれですけど、それがあって初めてなんだこいつみたいな思えたわけじゃないですか。
もうあれは大変だったな。でその時別で彼に送ったつもりだったのが、その監督に送ってたんですよ。でそこまで悪口書いてないんですけど、
あ、まあ、でも
これこうやって言ってるんだけど自分で言ったらいいのにねぐらいな感じで送ったら、よくわかりましたみたいなのが返ってきて、
これ凍りつきますね、その。
いや、もう凍りつきましたよ。全力で逃げましたよ。やばい、やっちゃったって。それも相当なストレスが溜まってたので、俺の言うことは何でも正しいみたいな感じの人で、
男の人ありがちですよね。
でこっちは研修の身だからあんまりでかいことも言えないし、うん、でも明らかに間違ってるんですよね、
うん、
あーと思ってたところにそのメール送っちゃって、あ、私終わったなこれと思って。でそもそもそう学生時代だったので、学校卒業したらもう普通に働く予定だったから、
うん、
あと2ヶ月だしと思って、うん、まあそのまま卒業したんですけど
無事に。
いやー大変でしたよ。お前人を怒らせる天才だなって言われました。たまにやっちゃうんですよ、悪口を言いたい相手に悪口言ってしまうっていう。
あ、まあでもね、先生どうぞって言ってるわけですからね。
まあある意味ね、
裏でね、こうだって遠回しでそこに入るよりは直接言えてるわけです。いいと思う、そっちの方が。
いやでもあれは凍りつきますよね。
まあ、ちょっと死ぬって思いますけど、
ね、でもそっから先は、
うん、
物事言いたいことははっきり言うようになりました、逆に。
あ、でもそ
一応3回まで飲み込むんですけど、
はい、
4回目我慢できなくなったら、はい、いやそれは違うと思いますって言うようになりました。もう立場がどうであろうが。
うん、まあ、でもそれはそうですよね、
うん、
なんかこうあれですよね、ある時からそういうのがこうできるようになりますよ、不思議と。
急にね、
ね、不思議ですよね。なんか気を使って、ああ言っちゃいけない言っちゃいけないって思っててストレスになるじゃないですか、それ自体も、うん、で結局我慢できなくなって、こうなんかいつかボーンってなっちゃうわけじゃない、うん、で結局多大なる迷惑を周りに向けるわけで、あ、それは逆にマイナスなんだなって言ったら、ストレスかか溜めすぎてダメになっちゃう人もやっぱりいるわけじゃないですか、世の中に。で私こうなんかストレス溜まってますアピールを昔よくしてたらしくて、一回言われたんですよね、てかさそれ迷惑だからって。迷惑かけてない、いやかかってる、十分かかってるから。っていうかさ、 もうちょっとシンプルに考えてみな、それね、貯めてね、貯めてるアピールされてもね、周りはねどうもできないからね、もう言ったらいいじゃん。
あマジで受け取っちゃうから、
うん、
もうなんか私みたいにそのネタで遊び出したら、
うん、
終わりですけどあまた言ってますねみたいな、うんうん、握りつぶしますよみたいなわー平気で言うようになったらもうそれはそれで終わりですけど、
そうですよね本当にひねりつぶされそうで怖いです
いやそう言うと大体黙るんで、
そうです、
ずっと笑顔で喋ってるのにその時だけはあ調子に乗ったなこいつと思ったら握りつぶしますみたいな飴とムチですよ
でもド M な人だったらお願いします
そうたまに読み間違えてね M だったりすると調子に乗っちゃうからあの黙っててもらっていいですかって言って、ま、もうたいいからって言って
そうですね、
やだもうだそんな下ネタの話で40分経っちゃった。
南北
有効
条約
合わせにくいわ。
南北有効条約はシーサーブログ、ポッドキャストにて配信中。また3人の迷う方の名言がたくさん、南北友好条約ボットも随時更新中です。
ブログは http://nanyu.caesar.net、
ポッドツイッターは@nanyuradio_pod で検索してください。高杉ニーナです。毎月第2第4火曜日夜8時から生放送のドサンコタイム217、新曲の視聴サイト、歌ってみたの YouTube チャンネル、ライブ情報などはアメーバブログニーナレッツスタートをチェックしてください。 Facebook ドサンコタイム公式 Twitter もよろしくです。したっけねー。
はい、じゃあ後半です。
はい、
あの
おい、
いただいたプラネタリウム
を
使ってみたんですよ。
はい、いかがですか。
あのね、私冬の星座は詳しいんですけど、夏の星座詳しくなくって、で天の川があったので多分夏の星座の配置なんですよ。
ほう、
わからなかったいやでも綺麗でした。
あ、よかったです。
でもあれお風呂で使うと湯気で曇っちゃってやだな、なんかあれなんかあれ薄まってきてるみたいな あ曇ってた。
あ、
だから15分おきぐらいにキッキッキッ
てそんな使ってなかったか全然わかんない。そんない
やでもなんかやっぱいいですね。
よかったです。もうたまにでも使ってもらえたら。
星が好きなんだなって思いました
ですね。私そんな感動なかったです暗
え、そこまで感動もしてないんですけど、うん、私半身浴しながら寝るってことは絶対にないので、
うん、
あのお風呂 の洗い場のところで寝ちゃうことはよくあるんですけど、
それがわからない
わかん、気絶しちゃうんです
すごいですね、そんなことが。
ちっちゃい頃からありました。貧血持ちだし、
うん、
立ち上がろうと思ったら貧血で星がめっちゃ飛んでガタンってこけた瞬間にドアの横にある鍵を肘で閉めてしまって誰も入ってこれなくなったみたいな、
すごいですね。
そう、お父さんが外でガンガンガンガンって言って大丈夫かって言ってるの5分後ぐらいに気づいたみたいなとかよくありました。
危ないですね。
危ないですよね、
うん、危ないと思います。
それから飲まされました。鉄分めっちゃ入ってる牛乳。
あー、あの美味しくないやつ。
あ、でもね、飲んでったらねだんだん美味しくなってくるんですよ。
そうな
の。分かんないけどに関しては最初スキムミルク飲んでるみたいと思って、
う
ん、
薄いですもんね。
いや粉っぽいんですよ。
粉っぽいですか。
甘くて、
へえ、なんか美味しくないイメージはあります
。美味しくない。低脂肪乳より美味しいです。
そうですか。
多分ねいろんな牛乳飲んでたけど、
うん、
うちお父さん牛乳屋さんだったから、
あ、そうですね、
お父さんが初めて自分の会社以外の牛乳を買ってきたのがそれで
へ、
自分の会社では鉄分入りの牛乳出してないので。
あ、そうなんです。
いや、牛乳は結構事件がありますよ。
何ですか事件
事件その1、腐ってたっていうのが事件その1、う
ん、なんかゾクゾクしてき
ました。で事件その2がそのなんですけど、買ってきて冷蔵庫に入れてたんですよ。そしたらやたらその冷蔵庫 あのボトルホルダーみたいなところが白いんですよ、
うんうんう
ん、なんだろうと思ったらが漏れてたんですよね、
パックから。
そう、
へえ、そんなことあるんです
よ。でよくよく見たらちょっと潰れかけてたんですけど、
はい、
うちの父親やっぱり同業なので厳しいから、そんな簡単に穴が開く製品なんてみたいな感じで怒ってクレームの電話を入れたんですよね、うん、そしたらなんだっけな、とかっていうアイスクリーム1年分送られてきました。
1年分ってか、そもそも冷凍庫入んなくない
ですか。分割でですよ、もちろん。年間で。
そんな、
なくなる頃合い見計らって。
すごいですね。
すごいですよね。それはお父さんもしかして名乗ったんですかみたいな
すごい。
うちのお父さんな部署にいらしたので、はい、その当時
怖い怖い怖い。
アイス1年分とか相当じゃないみたいな。
しかもそのアイスが来るって言った
ね。そうそうそう。でもう一個あるんですけど、もう一個は忘れましたなんか三大事件、うちの中の牛乳三大事件って言ってあったんですよ。
すごいですね。ドキドキしちゃいます牛乳、うちよく親戚あれなんですよね、なんか牛乳屋さんだったので、まあそのあれで取らないといけないわけ、田舎だから、うん、毎日取ってるわけですよ、
うん、
2個ずつぐらいは、
うん、
で、まあ、週末毎週末1リットルずつ来るわけですよ、
うんうんうん、
どんだけうち飲むんだみたいな。もうでまあまああれですよ、大きな昔ですからね、大きな鍋に 2リットルぐらいはこう貸して、何ですかこれ、なんか配給なのかっていうしかもうちあれなんです、マグカップはあのお客様用だから基本湯飲みなんです。湯飲みに牛乳
ないな。
しかも9人いるから9人も配給
今日時代が昭和
今日コーヒーの人はーいみたいなインスタントコーヒーですよ、一杯ずつ入れてあのじいちゃんばあちゃんは甘くないと飲めないから、砂糖ちっちゃい飲みですよ、砂糖何杯入れるって変な光景ですよね。そういうよくありました。
そういえば須田くんが牛乳大好きらしくて、
はい、へえ。
あのおしゃれイズムにゲストで出てた時に、
はいはいはい、
藤木直人くんと一緒に牧場に行って、
はい
はい、あとあれだ、桜井くんと有吉さんの番組出てた時も牛乳が好きで、はい、毎食焼肉だろうが寿司だろうが何だろうが絶対牛乳飲むみたいな
へ、給食みたいですよね、
うん、
何でも牛乳なんだ。
ないなと思って
びっくりします。普通にご飯食べて牛乳しょっちゅうミルクみたいなミルク
って思いますよね。
ね、
最近おにぎり温めますか、また見始めて、
はいはい、
半年間分ぐらい溜まってたんですよ、見れてなくって、
うんうん、あれなんか海外行ってました、あれ違うやつかな、
あそれ多分水曜どうでしょうですね。
あそう、
おにぎりは国内だけなんですけど。
あそうなんです。
久々に見てたらもうなんか札幌には4年間しかいなかったんですけど、
うん、
やっぱりようちゃんとしげちゃんとまみちゃんの、うん、会話のイントネーションというか心地よすぎて、
うん、
もうなんかあ北海道っていいって思う
へ、あでも今一緒に働いてる人が北海道の人で、すごいその話盛り上がってますお客さんと。
へ、おにぎりの話で
やっぱり北海道民はやっぱ好きなんだなと思って。
そうで、なんか、
うん、
まあまた方言の話をしてたんですよ、
うんうん、
でリンゴが、 とかって結構シャクシャクしてるじゃないですか、
うん、シャクシャク
シャクシャクサクサク、うん、サクサクじゃないな、シャクシャクシャキシャキ、
うん、
シャキシャキでもないな、シャクシャクだよな北海道弁じゃないと思います、シャクシャクは私が勝手につけた擬音語だと思うんですけど、
うん、
あのとかって、
うんうん、
すぐなんかパサパサというかポソポソというか
ポソポソする感じ、
あれ北海道弁でボケるって言うんですよ。
え、あ、ボケ
あ、だからもうそうしなしなしてる感じとかのことをボケるって言うんですよ。でもまあリンゴにしか使わないんです基本っていう北海道弁を久々に聞いて、あ、懐かしい、ボケる使うわと思って、
へー、このリンゴボケ通しみたいな、
ああ、そういう感じです、
へえ、美味しくないわみたいな、
そうそうそう、
へえ、
でそれが標準語に直せないねっていう話をしてて、
ああ、そのニュアンス、
そのなん
だろう、ボケ具合、
そうで直訳、東京の言葉に直訳すると痛むとか痛んでるって言うんだよみたいな感じで言ったら、大泉さんがいつもの調子で何言ってんだみたいな痛んでたら食えねえべよみたいなこと言ってるわけですよ。
そう、ま
あ、ボケてると痛んでるは違うんだって言って、
あ、ボケてて、あ、違う、新鮮なリンゴ、
もう傷んでるリンゴ間にボケてる、
ボケてるちょっとこ食べれるから、
食べれるから、ま
あ、
うん、
ああ、本当あれですね。どさんこじゃないと分かんない、ね。
そうなんですよ。でもなんか、なんだろうな、そういう日本語多いんですよ、北海道弁って。イズイとかも。
イズイ何でしたっけ？
イズイは、
かゆい。むずがゆい。
うん。
蚊に刺された後はイズイ。
ああ、それは違う。あの、目の中にまつげが入ってる時とか、ゴロゴロ、かゆいような、痛いような、なんか中間の言葉を表すんですよ。でなんか視聴者メールみたいので、1人が大阪の人で1人が北海道の人で、うん、で大阪の人は奥さんなんですけど、旦那さんがなんかこれイズイわって言ってるのに対して、イズイって何って聞いたら、あずましくないことだってって言われたって言ってて、あずましくないもイズイとノットイコールなんですけど、
まあ、あずましくない、
あずましくないっていうのがあんまり収まりが良くないとか、まあ、イズイとほぼほぼ同意語、
あずましくないっていうのはな、何ですか？それは北海道の言葉
なんですか？北海道弁なんですけど、
あずましいっていうのは何ですか？
あずましいのがまあなんかちゃんと型にはまってるというか、
へえ、そんな言葉があるんですね。
で、あずましくないっていう
のがあって、
それが通じなかったって言って、でそれを
通じないでしょ
うね。それを言ってる、でマミちゃんが常にそのお便りを読む係で、大泉さんと。あの戸次さんがこうチャチャを入れるんですけど、うん、それはもう2人一致で、あのね、旦那さんね、それはね分かんないわって言って突っ込んでて、うん、そう、いずれをあずましくないって訳者のね大阪の人には通じないわって言って俺らは分かるよみたいな、俺らは分かるけどみたいなこと言ってて、うん、超面白いこの人たち
絶対分かんないですよね、
絶対分かんないですね。でさらに面白かったのが、これ多分話したことあるかもしれないんですけど、函館ってちょっと青森寄りというか浜子寄りというか、
うん、
きついんですよね方言が、
うん、
鉛もきついし、で北海道で有名なのってお刺さるとか、
お刺さる、お刺さるって何です
か？お刺さるっていうのは自分が意図してない時に、例えば電気を消してしまうとか、テレビを消してしまうとか、チャンネル変えてしまうとかっていう時に、うん、あ、ごめん、お刺さったって言うんですけど、
あ、トイレに入ってて消されて、あ、お刺された、
いや、
あれ違う、
受動では使わないです、自分がおっしゃった時に、
あ、じゃあそれ消した側がお刺さった、
そう、消しちゃった側ごめんお刺さっちゃったみたいな言い方をするんですけど、なんか例えばソファーに座った時に手元にこうリモコンがあるの知らなくて手のひらで押して消しちゃったみたいな時に、ごめんお刺さったみたいな、
ほう
っていうのが一番有名な、
うん、
北海道弁のそのなんとかサララッタ的な、
サララッタ、何ですかサララッタって、
なんかお刺さった合わさったとか、
サララッタ、
なんとかサッタとか、うん、ラッタとか使うんですけど、なんかそれの話をしてた時に、函館の人は上級者だったらしくって、あのゆで卵をゆでた時に息子たちに、お母さんゆで卵はって言ったら、お母さんが、あ、今ね茹でらさってるよって言って旦那さんに、 茹でてるだろうみたいな。いや違う、茹でてるのは私で、ゆで卵は茹でらさってるのよみたいな。でもうすぐで茹でらさるのよみたいな。
いいわかんないけど、それが方言として正しいんですか。
使いませんね、そこまではさすがに。それに対してようちゃんとしげちゃんがやっぱりね、函館は上級者なんだわって言ってて。
ほーすごいですね、なんか難解すぎて、ほーってしか言えない。
でもなんかそういうのを聞いてると安心するなって。最近テレビ離れしてたのもあって、北海道弁離れももちろんしてたんですけど、
うん、
この間かりんさんが電話で地元の言葉喋ってるの聞いて、
うん、
あ、なんか久々に北海道弁聞きたいかもと思っておにぎり見てたらちょっと安心した。
全然私普通に標準語に近い感じ喋ってるつもりですけどね。
いや、あれもうなんだったら録音してみんなに聞かせたいぐらい。あれはね、方言大好きな男子は萌えですよ。
あ、そうだ、そういえば方言を使おうって言ってたのに全然そういえば去年使ってなかったです。方言はすごいポイント高いよって教えてもらったのに、
うん、
あ、全然。
あ、じゃあ次回方言で喋りましょう。
よかですよ。
多分どっちか釣られて終わると思いますけど。
だ？なんだ？
あ、それちょっと北海道をバカにしてる？
バカになくしてません。
はい、じゃあ次回、
はい、
81?3 かな、
あら間違った、
次83回です。
はい、
3月4日
はい
です、
です。あ、3月4日はは
い、
ぬっくんの弟の誕生日です。
あ、白玉さんも3月4日誕生日じゃなかったかな。
あ、そうなんですか。おめでとうございます。
おめでとうございます。
あれ、なんか微妙な感じです
ね。はい、おやすみなさい。
はい、おやすみなさい。